い、どうもおはようございます、おはようございます、もしくはこんにちは、あるいは、こんばんは、2023年10月10日火曜日、時刻は午前8時19分を回ったところです。水谷ラジオ、おはようございます。京都は一条通り神谷川角イルピアと神谷川より、パーソナリティはトニーです。ご機嫌いかがでしょうか。今日誕生日の方おめでとうございます。はい、雨が上がりまして、京都はなんとかあの太陽が出てきて、日差しが薄くですけど差し込むようになってまいりました。昨日一昨日の夜、昨日と雨が降ってまして、昨日は一日全国的にもほぼ雨だったね。で、私は昨日東京へ、行ってまいりまして、日帰りだったんですけれども、まああの二次創作というイベントがあって、それにあのかのこさんが参加したいということで、だいぶ早い段階で8月かな、もうなんか8月の誕生日のプレゼントの一つとしてなんか愛子さんが設定したっていうふうに聞いてますんで、8月の誕生日のプレゼントとして、まあ東京行き、あとハリーポッターね、今日10月10日あの愛子さんとかのこさん、ハリーポッターのなんかアトラクションなんか遊びに行くっていう話になってるね。で、あいにくの昨日雨の予報になっていて、本当はあの私京都に残って、友人と食事をする、珍しくね、このあの約束を作らないで有名なあの作れないで有名なトニーがですね、昨日は本当はあの何ヶ月かぶりに会う友人と食事をするような段取りだったにもかかわらず、それをあのちょっとなんか申し訳ないけれども急遽東京に行くことになったんだってことをお断りして、行ってきたんですけども、っていうのもあの二次創作っていうイベントが、いわゆる同人誌本コミケみたいなもんですよね。でもなんかあの二次三次というあの二次元の VTuber たちを管理している会社があるんですけども、その二次三次が、まあ、送り出しているキャラクターの二次創作本、同人誌本ですね、の、まあ、限定された二次三次の二次創作ということで、しかもですね、開催がその二次三次がやってるんではなくって、二次三次が大好きでやまない同人誌の同好会が開催してるっていう、またなんかちょっと特殊な同人誌の集まりイベントですね。もう08回って書いてあったので、まあ、8回目ということで、それにどうしても行きたいということで、まあ、愛子さんが本当はあの付き添う予定だったんですが、あのものすごい数参加者が来てしまうので、あのまずもってあの入場制限があるんですが、入場制限というのも実を言うと入場する制限、各なんかこう色分けされたリストバンドごとに、集合時間から設定されていて、会場は12時半っていうふうに、そのね、会場に入れるのは12時半だったんですけども、その現地に集まる時間が細かく設定されていて、一番早いところで確か9時半とかではなかったかな、まあ、なんか一番最初に一番乗りで入れますみたいなところから最後の方1時、11時半12時ぐらいまでかな設定され、あと一般みたいな感じで細かく分類されていて、で応募して抽選でそのリストバンドが決まる仕組みになっていることもあって、黄色のリストバンドと赤色のリストバンドが送られてきて、黄色のリストバンドが朝10時から11時、で赤色のリストバンドが11時から12時で、間に緑色っていうのがあって、それがあの10時半から11時半っていう、まあなんかいわゆるその2つ送られてきたんだけれども1時間タイムラグがあるということ で、その1時間のタイムラグどうするかって言ったら、その一緒に入りたい場合は遅い時間の人に合わせてくれたら入れますっていう仕組みになってたんです。 なので、まあ、11時から並んで、まあ、一緒に入ればいいやっていう感じだったんですが、もう11時に並び始めて、その12時半に入るっていうのはもうほとんど不可能で、で、なので、せっかく10時に入れるリストバンドがあるなら、10時に入れた方が絶対にいいだろうということで、まあなんか、じゃあ、その、かのこさん会場で10時で一人で待ってて入って、後で会場内で合流しようみたいな、そんな話だったんです。で、もちろん愛子さんも、その別に二次創作の同人誌が欲しいわけでもないし、会場の雰囲気っていうのもあんまり多分こう、好意的に捉えない。ね、だから、昔私実を言うと高校時代というか、中学時代に名古屋で開催されてた同人誌のコミケに、まあなんか何回か行ったことがあって、で、高校時代に名古屋のその港の方であった同人誌のまあコミケ、今みたいにでっかいものじゃないですけど、まだ走りですよね。30年くらい前の話なので、30年以上の前の話か、のコミケに参加して出展をしてたりとかしてたんですよ。友達と一緒に参加したりとか、あと先輩と一緒に漫画を描いて出したりとかってことをしたことがあったんですけど、なんでまあなんかまだコミケとかその同人誌の展示即売みたいなものは会場の雰囲気みたいなものはあんまり変わってないだろうと思って、これは雨の中散々待って同人誌の会場に愛子さんが入って、これは大変なことになるんじゃないか。まずそこが1点と、かのこさんがその不愉快な顔をしている愛子さんを横にして快適な買い物ができるかなと思った時に、それもなんか良くないなっていうので、なんかその同人誌のことについてね、その前夜ですよ、おとついの日曜日の夜に私がそのいくつかの提案っていうか、まあなんか二人がね、その同人誌の会場についての話を聞くにあたってね、まあまあちょっとなんか難しそうだなと思ったので、私からのまあちょっとじゃあ行くよと、日帰りになるけれども東京へ行くよということで、その急遽東京へ行くっていう話を決めたんですよ。で、そしたら1日まあ愛子さんは、まあ、東京行きたいとかあるかどうかわからないけど、まあ、珍しく息抜きに東京散歩してもらったらいいし、私はかのこさんの久しぶりにね、同人誌のその販売のコミケの雰囲気を、今時のコミケはどうなってんのかっていうのをちょっと見ることもできるし、付き合うよって話になって行ったんです。で、まあ、東京流通センターというところがあって、まあ、品川まで新幹線で行って、浜松町まで行って、浜松町からモノレールで東京流通センターですね。まあ、なんか東京流通センター、港の方にあるということもあって、で、高いビルなんですよ。まあ、京都で言うと全然高いビルになるんですが、東京では別にそんな高いビルではないんですが、とはいえやっぱりビルになっているので、その、風がね、吹き下ろしてくるんですよ。だからビルを越えて。で、こう風が強かったわけじゃないのに、すごくなんかこう冷たい風が上から吹き下ろしされてきて、雨の中みんな傘を差した状態でずっと待つっていうね。まあなんかその会場まで送って、かのこさんを会場まで送って、で、私はまた時間を別にしないといけないので、少し間を空けてまた会場に並び直して、会場にいられないんですよ。いられないというか待てないんですよ。なんか まだ時間が経ってないのに、そこにいてもらっては困るみたいな感じのアナウンスがされていて、まあなんかちょっと退くじゃないですか。でも東京流通センターのモノレールの駅の周辺で何もないんですよ。まあちょっと若干場所を移して、で、その時間になっていって、で、雨の中まだ僕が戻って、でもそれでもまだ全然中に入れてなくて、12時ぐらいかな、会場に着いたのが10時10分とか、10時20分とか、そんな感じだったと思うんですけど、2時間後ぐらいに私は戻って、 途中その間抜けて、でまだ入場できてないというで、で入場しまして、まああのかのこさんが見たいと言っていた作家さんは分かっていたので、まあ大体会場のそのあたりに行って、もうすぐ会えたんです。会場入って入場してから、なんかせっせとなんか漫画を探して買ってたんですね、彼女が。お、なんかすぐ会えたなと思って、お、かのこさん、あの、どうだ、変えたかみたいな、うん、変えたみたいな話で、じゃあ、あの、パンフレットというか、まあ会場の説明図見て、二次展示場、ね、こっからが肝ですよ、こっからが肝です。会場が大きな第一展示室と、もう一個第二展示室と二つある。あとでなんかちょっとイラスト描いて図解してもいいですけど、第一展示室が2階にあります。第二展示室は1階にあるんです。で、もうパンフレットにはもうなんかあのシンプルな絵しか描いてないんですよ。で、そのシンプルな絵からはわかんないですね。その、どういう、会場の構造になっているのかとかっていうことが、でどういう会場の構造になっているのかっていうのは全く分かんなくって、単純にあの作品を置いている作家さんたちのあの、ま、間取りというか、そのそれしかないんですよ。で結局分かんない状態でそれがこうパンフレットを見て、ここね、ここら辺だいたいあの出口はここだろうっていうことで、その、話をしてたんです。ただなんか、その、ここで待ち合わせって話をしてたんだけれども、その、うん、分かったっていうことも、まあ、第二展示室にいたら出口はここだろうみたいなことしか、多分想定されてなくて、分かれて。で、これは、入るときに入場制限かけて会場に来る人間の数を裁くぐらいだから、帰りは自由に帰っていいってことだから、モノレールの駅がものすごく混むだろうってことがもう想定できたんですね、私の中で。これはもう大変なことになると、来るときだってこんなに分割して入場してんのに、帰るときにいっぺんに帰ったらもう駅パンクしちゃうなということで、かのこさんに4時までだったんです、イベントが。4時なんかに帰ったらモノレール乗れたもんじゃないから、もうものすごく待たないといけなくなるから大変なことになると、まあ、それだと困るから、2時半から3時の間に帰ろうね、2時半から3時ぐらいの間に帰ろう。なのでその段取りで待ち合わせ場所に来てくれ話をして、分かった。で一次展示場で分かれて、またこれがね、一次展示場から二次展示場に行くときにルートが2つあって、二次展示場の入り口でね、私あの2時ぐらい、まあ1時半ぐらいから待ってたんですけど、二次展示室が実を言うとその12時半からじゃなくて2時会場になってたんですよ。当日そのパンフレットには書いてある、2時会場します、で一次展示室はその12時半から開きますみたいな、時間を空けて開場するっていう話になってて、もう2時からしか開かないんだって勝手に思ってたら、実を言って1時ちょっと過ぎからも開いてたんですよね、2次展示室が。でもなんか私はあの別に見るものないので、二次展示室に1時半ぐらいの段階でもちょっと行ったんですよ。会場をあの構造を理解しとかないといけないと思ったんで、下見がてらでこう、あ、なるほどな、こういう感じだな、じゃあ待ち合わせ場所はここにしようみたいな、ここで待ってるっていう話をしようと思って目星をつけて、でかのこさんにさっき一次展示室で会えたから二次展示室でも会えるだろうと思って、二次展示室の入り口で待ってたんです。かのこさんを見つけて、かのこさん、わしここにいるから、あの、何時ぐらいになったらここに来てね、もう腕時計も渡してあるし、何時ぐらいになったらここに来てねって話をする段取りをつけてたんです。したら、会えなかったんです。二次展示室入り口で。おかしい。こう、1時間ぐらいそこの入り口で待ってても、かのこさんに出会わないです。そんなことないだろう。 そんなバカなと。で、まあなんか、その、まだ時間はね、1時半ぐらいからまた2時半ぐらいで、なんとなくふわっとここら辺ででも見渡して全然来ないなと思って、まあ30分ぐらい経ってからちょっと会場をまた回って探したりはしてたんですけど、まあでも基本的にはその出入り口が一緒になってたんですね。その二次展示室へ向かうところが第一展示室から上から下ってくるところと、その直接的にこう階段で下って二次展示室に行く方法と2箇所あって、で、初めのうちは混み合ってるから一箇所しかないようなアナウンスだったのに、途中からだんだんその人が増えてきたから、アクセス方法が開放されていくんですよ。で、出口も一箇所だったのが、まあ帰る人が増えてくるにあたって、出口がどんどん増えていくんですよ。で、そういうことを分かってないから、その、もちろん運営じゃないし分かってないから、なんか一箇所しかないと思っていた出口がいくつか開放されていって、出口が複数箇所出現するっていう状態が2時過ぎぐらいから起きるんですよ。もうで2時展示室開場されるのが2時の予定だったのが、もう1時過ぎから開場されてるから、もう2時展示室も人でごった返していて、これはひょっとして2時展示室にかのこさん来れてないんじゃないかと思って、また一時展示室へ行って探すんだけれども、見当たらないと。で、まあなんかあんまり動き回っても見つからないから、二次展示室のやっぱり出口で待つしかないと思って、また戻って待つっていうことを繰り返してた。で、ずっとそういう風に待ってたんだけれども、一向に来ないと。で、二次展示室の出入り口のあたりで、もう私のスマホをテザリングして Wi-Fi を使えるようにしていて、で、かのこさん iPad 持ってたんで、Wi-Fi が自分のスマホでヒットしたら近くにいるってこともわかるし、彼女の X、旧 Twitter にメッセージを送ってたんで、ここにいるっていう話を送ってたんで、彼女がその Wi-Fi の接続に気づいて Twitter を見れば会場にまあ会場で出会えるなっていうことを最終手段にしてたんだけれども、一向に既読にならないメッセージが、これはこの周辺にいないなと。で、 Wi-Fi のテザリングの効果っていうのは、その京都のなんかイオンモールかなんか行った時に、テザリングしたまんま離れて、で、無印良品かなんかのフロアで会った時に、お父さんが近くにいるの分かったよ、だってその Wi-Fi が接続、自動接続で接続されたからみたいなコメントを言ってたから、近くにいたらその Wi-Fi が自動接続されるなっていう経験をもうお互いにしてるから、会場の近くにいたらその Wi-Fi が接続するっていうことを分かってるね。だからそういう安心感もちょっとあったの。まあなんか最終的にはそのまあ近くにいたら Wi-Fi 繋がるからみたいな、それを頼りにしようみたいな。で、全然既読にならないです。これは参ったなってことで、そっからだから3時過ぎて、これは3時約束の時間だけれども来ないな、帰りどうしようみたいな。そっからまたさらに1時間、4時、そろそろ終わりますみたいな。もうだいぶ会場にも人が少なくなってくる。外雨降ってます。で、モノレールの駅うっかり見に行ったりとか、まさかどこにいるんだろうと。もうだからもう分かる通り、なんか周辺をね、こう基本的に出口を軸にしながらずっとぐるぐるぐるぐる探し回ったんです。そしたら出入口にいるお姉さんが、お友達に会えないんですかみたいな声をかけてくれたんで、いや、お友達じゃなくて娘なんですけどって話を、3時に会う約束でここでいるんだけれども、3時、まあでも2時半ぐらいから落ち合ってここねっていう 目印をつけようと思って、その目星もつけられずにはぐれたままなんだよねみたいな、大変ですね、電話とか繋がらないんですか、いや、うちの娘電話持ってないんよ、スマホ持ってないのに会場にいるんですかって話、まあしかも小6でね、小 6! みたいな話になって、もうそのスタッフさんのね、驚き加減たらないんですよ。で、格好、どんな格好してるんですかって、いや、黒い服に、まあなんかベージュのマイバッグ持ってて、ベージュのマイバッグに同人誌をたくさん多分買って入れて歩いてると思うんだけどって話をしたら、 同じ格好の人たくさんいますねって、そうなんです、さっきから何人も見間違えててねって話をしてて、そこはちょっと笑ったんですけど、全くみんな同じで区別がつかんみたいな話を私がしたもんですから、そしたら運営の人に相談ちょっとしようってことになって、で会場内で一度その声をかけよう、でスタッフの一部にはその特徴を言って、全身黒い服装で、でその布の袋を持ってて、でリュックが青色ですって私言ったね、リュック青色です、小6ですみたいな、で小6っぽい子が来たらちょっとじゃあ声かけるようにしましょうねって言って、で館内で特別に放送を流してくれるって話になって、ね、実を言うとそういう誰かが待ってますみたいな放送を誰かにしちゃうとみんなそれを使い始めちゃうから、そういうことはやってないんだけれども、今回ちょっとなんか小学校6年生で娘さんということなんで特別にちょっと館内で流しますっていうことで、で水谷かな子さん、お父さんがお待ちです、本部まで来てください、本部がわからなければ近くの青色の帽子をかぶっているスタッフに声をかけて本部の場所を聞いてくださいみたいな館内放送が流れたの。4時過ぎですよ、それね。でも現れない。こりゃ参ったな。4時回ってもうだいぶ帰り始めて、コスプレの子たちが着替えを始めるような感じで、こりゃ大変だぞと。2時間もうずっと探しているけれども出会ってないぞと。もう実質2時間半ぐらい探してるわけですけど、私もうなんか気が気でないなと思っていて、したらかのこさんが二次展示室の外から入ってきた。お前どこにおったんやって言って、外にいたっていうわけ。でも会場のスタッフさんに、なんか娘いました、すいませんみたいな、回ってね、すいませんいましたすいませんみたいな感じで話をしてて、なんかこう腹も立ったんだけれども、その怒らないといけないんだけど、まずその理由を聞くじゃないですか。どうしてたんやと。したらなんか外にいたよみたいな。何時からいたんだって。なんか4時から。いやいや、ちょっと待ってと。4時って、なんかどういう状況で分かったの？時計見てたか？時計見てない。じゃあ時間分かんねえじゃんみたいな。なんで2時半、3時ぐらいにモノレール混むから帰ろうっていう風に言ってたのに、時計をまず見てないんだって。まずね、時計を見てなかったんですよ。だから時間が分かんない。時間を確認するのを忘れるぐらい夢中になって漫画の本を漁ってた。これがまず1点。で、私が立っていた場所を何回か通過していたらしいんですが、そのタイミングで私が探し回りに行っていたか、ちょうどね、すれ違いで、見落としていたか、もうどちらかしかないんですよ。で、もう一つは、二次展示室の出口で待つって話があったんだけど、なんで会場の外に出たのかって言ったら、ここの場所で待ってるねっていう打ち合わせができてなかったの。やっぱり、そこは大きいんですよ。で、二次展示室の出口で待ち合わせようは間違ってなかったんだけれども、二次展示室の出口のどこどこっていうことまでは詰めれてなかった。このなんかいくつかのことが重なって、その、出会えなかったんです。でもなんか、ものすごく、こう、疲れるじゃないですか。子供がいなくなって、探し回って、で、しかも東京だし、なんかうっかり、なんか起点を聞かせすぎて、モノレールとか乗って、なんか浜松町まで戻っちゃったりとかしたら、もうなんか本当に、樹海に入るみたいな、ぐらいの遭難の仕方になるなと思って、でいくつか方法は与えてたんですよ。私の携帯番号を書いてある紙を持っているとか、あとそのなんかそれが一番ですよね。近くにいる人に声をかけて、電話かけたいんだけれどもかけてもらっていいですかって声かけるとか、あと青色のキャップの運営の人たちに、お父さんとはぐれたんだけれども出口どこですかって聞くとか、なんかそういうこう様々な方法手段が思い浮かんだんだけれども、全部なんかちょっとこう選ばなかったっていうわけですよ。かのこさんはなんで選ばなかったのかっていうことは わかんないですが、まあ恥ずかしかったのか、まあなんとかなるだろうというふうに高をくくったのかわかんないですけど、で、結局ね、その、まあ時間を確認してないっていうことと、場所の不一致っていうことについては注意したんですけど、その、楽しく買い物に来ていて、自分のうっかりで、そのね、かのこさんのね、その守れなかった事柄で台無しになるっていうのも、なんかこう、わかるんだけれども、ちょっと注意の仕方は考えないといけないなと思って、で、スマホを持たせていたらよかったっていう話は出てくるんだけれども、スマホに頼り切ってしまうやり方じゃなくて、スマホがなくてもこういうことができるんだってことをまず身につけてからでないとスマホは持たせられないんですよ。手段が分かってないと、そのスマホなんか持ったら全部スマホに頼ってしまうので、自分で考えるっていうことが必要で、自分で考える能力値をまずつけてからでないとスマホなんて与えられなくって、で、旧ツイッター現 X のメッセージの確認の仕方も結局その抜けてたわけだし、時計を見てないから時間が分かってなくて、館内放送で4時になりましたってことを聞いたと。で、館内で水谷かの子さんお父さん待ってますっていう放送は聞き逃してるわけですよ。で、その館内放送を水谷かの子さんお父さん待ってますの状態の時にもう外にいたっぽいんですよね、話聞いてると。で、ちょうどくぐり抜けるタイミングで私が他のところをまた探し回っているっていうような状態で、で、外もね、見たんですけど、パッとしか見てないですよね。だから、なんかこう、ちゃんとこう一人ずつの顔を確認して探すなんてことはなんとなくしなくって、印象で見るじゃないですか。しかもなんかあの会場のね、スタッフさんに言っていたいでたち、リュック青、これね、リュック黒だったんですよ。で、全身黒だったんですよ。だから特徴もね、パッと見た感じ小6に見えないから、もうなんかあの全部がこう通用しないですよ、こちら側が考えてる情報が。で、結局そういうことが起きると今回みたいな事態に発展すると。まあでもなんかちょっとバカ切れしそうになりつつも、まあなんかあの次のイベントは監視下に置かれるかな、自分で自由度を高めるために野放しにしてこうやって買い物をしていいっていう風に言ったけれども、次回はなかなか難しくなるぞと。なんかもったいないな、自分で独立するきっかけを獲得できたのにせっかくっていう話はしました。なんかやっとこれをクリアしたら自分の自由度がもっと高まっていろんなことができる可能性があったのに、今回時計を見てない、場所の下見ができていないね、この2つ、あと近くにいた大人に声をかけてない、積極的に自分が探し回らなかったっていうことは、やっぱりなんか手段としてはあの足らなさすぎるっていうことをちょっと説明しました。その上で、まあなんか無事でよかったねって話で、話は決着するんですけど、まあこれはね、過保護とは全くちょっと違うと思ってるんですけど、過保護っていうのは彼女ができることさえも手を出してしまうっていうことを過保護というんですが、ほったらかしなんですよ、うち。だから、まあ、かのこさんが会場で小6でね、あんな、なんか、あの、1万人近いような人間がいる会場でほったらかしになるみたいな状態って、もう一般的には、こう、今、ないわけですよ。スマホを持ってないから、なんかもしもの時に連絡手段、つかないじゃんみたいな、そんなの怖くてようやらんわみたいな、ね、会場の人たちも迷子が出る想定なんてしてないわけですよ、大人しか来てないと思ってるわけだから。だからなんかこう、まさかそんな、なんかでも一人で帰っちゃったかもしれませんねって話をしたんで、いや京都から来てるんでないんですよって言ったら絶句してましたね、会場のスタッフさんも。まあまさか東京、小6だったら東京だろうと思うと思うんですけど、まあなかなかそういうイレギュラーなことが重なって、なかなか疲れたと。で、疲れ果てた東京だったっていう話が、もうだからその後ね、愛子さんにもね、途中ね、なんか会えましたかとかっていう、なんかかのこさんが時間に来ないんだよみたいなことをちょっと LINE でやり取りしてたんですけど、もうさすがにね、迷子になったってことは言えなくて、もうなんか見つかっ ってギリギリになるまで、だってどうせかのこ、あの、愛子さんは会場にいないわけだから、もうなんか見つかってからきちんと報告しようと思って、もう必ず見つけると思ったんで。で、これで5時回っても出てこなかった場合は、もうなんか、警視庁だ、警視庁と思いながら、いろいろ考えたんですよ。本当にいろいろ考えましたよ。なんだけど、まあなんか、ことなきを得て、で、愛子さん、浅草のホテルにもうチェックインしてるって言ってたんで、もう浅草までかのこさん送るから、改札で渡すから、もう俺もそのまま帰るわ、つって。ね。で、浅草まで、都営なんとか線で、都営浅草線で、新橋から、乗り継いで行って、改札の外で、愛子さんに、かのこさんを引き渡して帰ります。詳細はかのこさんから聞いてください。っていう状態で、帰路に着いたという背景です。まあ、何をしたということもないんですが、ね、疲れましたよ。ただ、すごくいい経験だったなと思うのは、この、場所を何かトラブルがあった時に、ここら辺でっていう曖昧なことではなくて、やっぱりシンボルがあったらシンボルの下、シンボルの周辺、ここの場所っていう半径5メートルぐらいの位置のなんか設定は本当に必要で、で、会場のその地図も含めて、なんとなくふわっとここら辺ねって話をしてたのが、ふわっとじゃなくてきちんとここねっていうのを赤丸を打って、ちゃんとなんか待ち合わせるっていうことをしておかなかったっていう反省があります。もうなんか彼女のことだからわかるだろう、お父さんのことならきっと見つけてくれるだろうっていうお互い甘えがあったと思うんですよ。だからそのスマホがあったら解決じゃんっていう解決方法はわかるんだけれども、そうじゃなくて、こういうこうなんかこう複雑な会場に行ったりだとか、自由度が高いところに行った時にも、何時から何時の間に必ず戻ってこれるっていうその広い幅を設けて、で、最低でも何時にここら辺に一回来るみたいな、そういうこう何時に一回ここへ来るっていう、そういうルーティンを決めないと、きっとこういう会場では迷子になって大変なことになるな、そんな風に思いました。はい。反省しきりではあったんですけれども、まあ、日帰りのね、東京でいい経験になったなと。くたくたに疲れて帰っては来たんですけれども、勉強になった、一つの事例として、いやー、ね、良かったですよ。はい。30分も喋ったの？これ、すごいですね。お届けしてまいりました水谷ラジオ、お聞きいただいてありがとうございました。パーソナリティトニーから皆さんへのリクエスト曲です。もうこの曲しかないなと思ってはい、もう昨日のあの帰りの新幹線でちょっとこんな風に思って帰ってきました。パーソナリティトニーから皆さんへのリクエスト曲です。ぜひ聴いてください。富士ファブリックで茜色の夕日ね。本当に疲れました。いや、いい経験をさせてもらいました。迷子を出さないようにするためにも、ね、目印大切なんで、もう祇園祭りに初めて行って、なぎなたぼこの下だって言ってるのに、なぎなたぼこの下にいなくて、月ほこの下にいたんじゃないかと思って探し回って出会わないぐらいの感じですよ、本当に。もうなんか、これは大変ですよね。もう、全く知らないところでそういうことが起きると、パニックになるなと思って、パニックにはならなかったんですけど、はい、鉄頭鉄尾気をつけたいなと、そんな風に思いました。皆さんにとって今日が良い一日でありますように祈っております。またお耳で会いましょう。トニーでした。ありがとうございます。次回までさようなら。